ありがとう、作家の本田健です。今まだバリ島にいるんですが、明日からいよいよ2日間セミナーということで、ドキドキしてます。その様子もまた別動画でお届けしたいと思います。さあ、今日のテーマは、9割が間違える新生活で絶対 NG な習慣6つという話をしたいと思います。いよいよ新生活が始まる方も多いと思いますが、あなたはどこで新生活を迎えるのでしょうか。例えば、大きな企業で働いていらっしゃる方は移動して新しい部署に行くのかもしれないし、学生の人は4月から新学年になってちょっとドキドキしている頃かもしれません。自営業の人はあんまり変わらないかもしれませんが、例えばフリーランスの人は、もともとお付き合いしていた、仕事関係者、発注してくださる方が転勤してしまって、あるいは部署が変わってしまって、発注してくれるかどうかわからなくて、新しい人に会ったけど今一つなんか人間関係できてないとか、そんな形でドキドキしてるかもしれませんが、日本ではですね、やっぱり4月に始まるっていうのが結構多いので、今日は新生活でこれを間違えちゃいけませんよっていう NG 行動について話をしたいと思います。5月から鬱っぽくなったりとか、仕事とかに支障が出てきたりとか、あとは学校でね、大学1年生になったら2年生になったんだけど、行けなくなったりする人が結構多いと思います。なので、これをね、ぜひ心がけてください。まず一番目。最初から完璧にやろうとするってことですね。4月からやれることはいっぱいある。例えば NHK のラジオ英会話とかテレビスペイン語とか、そういったものは4月にめっちゃ売れるんですよね。そして5月、6月になると急にトーンダウンするってことはよくあります。同じようにあなたが4月からやろうと思っていること、例えば新しいプロジェクトかもしれないし、あるいは何か人間関係でこういうことしてみようと思ったりとか、もっとポジティブにいようとか、なんかそういうのことやってもなんかなかなかうまくいかなかったりしますよね。なのでこの動画をご覧になっているあなたはもうひょっとしたら時間がちょっと経って、ああもう4月入ったのに全然うまくできてないなって思ってるかもしれません。僕にとってのその幸せの秘訣ってよく聞かれるんですけど、今回もバリに来てね、なんか隣にいるだけで幸せな気分になるって言われて、それって結構褒め言葉だなと思ったんですけど、なんでかなと思ったら、僕は自分の合格点を下げるずるい方法をしてるんですね。今回バリ島でのセミナーでも説明したんですけど、例えば80点が合格点だとします。そうするとね、70点とか60点しか取れないことってありますよね。そうなった時に僕は、ああ10点足りなかったって思う代わりに、あ不合格だと思う代わりに、合格点をずらすんです。70点に。そうすると、あ、やった、あ、合格したって。そして、満点を70点にするんです。なので、70分の70だから、100点っていうふうになると、例えば、中途半端な自分でも、うまくいかなくても、本が書けなくても、本が売れなくても、上手にセミナーができなくても、ボロボロで、なんか、とにかく1時間のね、講演が終わったりとかしても、60点だったら、合格点を60点に下げます。なので、60分の60、やった。こういう感覚でですね、いるようにしてます。これが僕の幸せの秘訣です。さあ、そして二つ目。これもよくあると思いますが、周りに合わせようとしすぎる。当然、周りに合わせないと溶け込めないから、この周りに合わせないようにするっていうのは難しいと思うんですけど、嫌われたくないと思うとやっぱ無理しますよね。だから本当は嫌なんだけど、ああ、大丈夫ですよって言ってしまったりとか、こういったことをもうあなたすでに4月に入ってしてるかもしれません。なのでね、もうこれ嫌だから全部断るっていうのでもないけど、無理して合わせようとすると反動がきます。なのでいい人をやりすぎると、苦しくなるのでね、あ、ちょっと今それ難しいかもとかっていう上手な断り言葉も練習しておくといいかもしれません。日本人はね、断るの本当に苦手だから、そこはね、学ぶ必要があると思います。ちなみに、断るの苦手な人って実は世界中にいっぱいいて、同じような質問をデンマークの人から、そしてシンガポールの人から、フィンランドの人から、されたことがあります。なので世界中ね、やっぱりノーというのって難しいんですよね。はい、3番目。頑張りすぎて休まない。これも、ひょっとしたら4月、いろいろね、やってみようと思って挑戦して、こう飲み会とかも行ったりとかして、睡眠不足になっている人もいるかもしれません。なので、このやる気がある人ほどここでつまずいてしまうので、新生活って、ただでさえエネルギーを消費する時間なので、自分に優しく、飲み会本当は行った方がいいんだけどなと思う飲み会を休むとか、あるいは残業、まあ、今日はもうちょっと休もう。 で、こうやってですね、自分で休憩を取るっていうのはすごい大事なところだと思います。僕もよく、よく世界中飛び回ってて疲れませんねっていうふうに言われますけど、ちゃんとね、着いた日とか、あるいは帰ってきた日とか、休みを入れてたりとか、中日を入れて、こう半日休むとか、あるいは一日休むとか、まあ、あるいはパーティーみたいな形でね、パーティーって言ってもバーベキューで30人ぐらいでやるんだったら、そんなすごい疲れるわけじゃないので、そういうのを入れたりとか、上手に休む方法をマスターしてます。それが長続きする方法だと思うので、ぜひ休むことを学んでください。4番目。これは多分やってるんじゃないでしょうか。人と比べて焦る。例えば営業成績のね、表が貼ってあるとかの会社とかで、棒グラフとかで、何とかさん、何件とか書いてあったりとかしたら、ああ、やばいって思ったりとか。同じように、新入生だったり、新入社員だったりとかするときに、みんなの結構、自分以外は馴染んでる感じがするんですよね。なので、人と比べ出したら、すごく自信を失うっていう結果にもつながります。なので、人と比べるんじゃなくて、自分の最高の状態と比べる。あ、まだもう少しできるなとか、もうちょっと、なんかこれやってみよう。そういうふうに思うことと、自分よくやってるな、よしよしって。これがね、すごく大事だと思います。僕もしょっちゅう、英語のプレゼンテーションでうまくいかなかったとか、ジョークが滑ったとか、なんかそういうことがあるたびに、あーって思うんですけど、その時に僕のね、後で登壇した人がドッカンドッカン受けてたら、あー羨ましいみたいになったりとかするんですけど、仕方ないな、だって英語がね、ネイティブスピーカーじゃないから、なんかふんみたいな気分ですよ。まあでもね、そうなった時に、いやでも僕のあれを受けたらなんとかっていうふうに思って、よしよし大丈夫大丈夫みたいなことをやってます。なので、自分を褒めてあげるってこともね、結構大事かもしれません。さあ、5番目。嫌な違和感を無視する。例えば、4月にいろいろやってて、これすっごい合わないなって思っても、もうなんかそういう部署に売っちゃったし、なんかこういうプロジェクト任されちゃったから、あるいはなんかこれやり始めたから、もう仕方ないなって思ってませんか？本当にやっぱりそれに違和感があるのであれば、やっぱりこのちょっとした違和感っていうのをどこが違うんだろう。例えばやり方が違うのか、そのプロジェクトそのものが違うのか、一緒にやってる人が嫌なのか、あるいは自分がうまくできてないことが嫌なのか、この違和感のその原因を探ることで、そのやり方を変えてみようと思ったりとか、あるいは逆にこれをこういうふうにやったらどうだろうっていうふうに提案してみたりとか、なんかそういったことによってあなたの新しい可能性っていうのが出てくると思います。特にね、やっぱ嫌なことやっても、結果出ませんので、これは違うなと思ったら、違う方法を考えて、やる。あるいは、なんか、誰かとの人間関係がきっかけで、なんか自分が今一つ乗れてないのであれば、その人と話をしてみる。こういった、作業が必要だと思います。さあ、6番目。とりあえず続けるっていうのを選ぶ。やり出したしな、とりあえずやろう。これがですね、一番メンタルには危険だと思います。もう少し頑張ろうとか、なんかちゃんとしなくちゃとかって、これは日本の人に多いです。なんかちゃんとしなくちゃと思った瞬間に、反対にメッセージを自分に翻訳して、打ち消してみてください。ああ、もっとちゃんとやらなくちゃ。もっといい加減でいいんじゃないっていうふうにしたら、うん、そうか。もっといい加減でいいのかっていうふうに思えると思います。なので、頑張らなくちゃと思った時は、頑張らなくていいんじゃないって変換してください。なんか、もう最低と思ったとか、最高と思ってください。そうすると、バランスが取れるのかな、というふうに思います。あなたがもし、何かをやり続けなくちゃっていうふうに思っていると、ひょっとしたら、そのタイミングでやめた方がいいことかもしれません。日本人の特徴でね、今世界中いろいろ回ってて、今半分以上海外で過ごしてて思うのは、とりあえず、なんか頑張るっていうか、続けるっていうか、なんか継続させるってことにすごく日本人ってこだわりがあるんですよね。これ僕あんまり誰かに指摘されるまで気がつかなかったですけど、なんか一回始めたものをやめてはいけないってありませんか？なので、初心貫徹じゃないですけど、この間たまたま八甲田山のね、遭難のビデオがなんかで流れてきて見てたら、遭難の原因っていうのは、途中一回みんな証拠で集まって、やっぱこれ引き返した方がいいんじゃないかっていうふうなことを言ってた、そうなんです。なんだけど、一番偉い人が、いや、初心貫徹だ。一回やり始めたことを軍人だってやらなくちゃいけない。まあ武士の魂みたいなもんですよね。そして遭難してしまったと。なので、とりあえず続けるっていうのをやめる勇気ってこともすごく大事だと思います。かといってね、全部やめなくていいんですよ。やり方を変えるか、なんかプロジェクトのメンバーが違うのか、あるいは自分の心が何かが違うって言ってるのであれば、それをぜひ聞いてください。それによってね、あなたの人生はもっと楽しくなると思いますし、 5月以降も会長に続けられると思います。4月、無理しないで、頑張りすぎないで、そしてスケジュールを詰め込みすぎないで、生きていただきたいと思います。というわけで、最後まで聞いてくださって、見てくださってありがとうございました。あなたも4月、ちょっと頑張りすぎてたなと思うときは、リラックス、リラックスとか、もっと楽しもうとか書いていただくと、楽になると思います。では、終わります。ありがとう、ありがとう、ありがとう。作家の本田健でした。皆さん、こんにちは。作家の本田健です。そして、なみなみ。
なみなみです。並木義和です、はい。よろしくお願いします。
はい。これからですね、また、2026年4月から3ヶ月のスピチュアルコースを2人やることになりました。はい、これは去年の10月から1回、そして2026年1月から2回目やったんですけど、もう1000人を超える方がね、毎回来てくださってて、で、もうたくさんの方のリクエストにお答えして、今回のテーマは、夏至に向けて未知なる自分に出会う旅、エネルギーワーク次元上昇編、ということです。
素晴らしいです。
はい。
だんだんだんだんハイグレードになってきますね。
そうですね。はい、で、第1回目4月25日、惹かれる感覚が運命を変える。第2回5月23日、言葉を変えれば住む世界が変わる。第3回は6月20日、夏至のパワーで最高の未来を引き寄せるということで、今回は、こう、エネルギーワークなんですが、次元上昇というのをテーマにやりたいと思います。
はい。
よかったら、なみなみからの一言。
はい。そうですね。この次元上昇っていうのはもう本当に、こう自分のステージを変え続けていくことでもあります。そして自分自身をアップグレードし続けていくことでもあります。なので、これを僕はまあ通称というかこう、日頃言っているのは、自分を極めるという言葉で表現するんですけど、本当にこの極めていくっていう意思のある人たち、極めていくという意識のある人たちの、クラスだというふうに思っているので、本当にこう皆さんにこう楽しみながらついてきていただけたらと思います。
はいはい、はい。というわけでね、まあ、そうは言っても2時間で緩やかにやってますので、はいはい、YouTube をご覧になっている皆さんとか、普段ね、僕らがいろいろなことやってるのに興味がある方は、ぜひいらしてください。どなたでもね、参加できるような値段にも、してますので、よかったら概要欄から見てください。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。